This program is brought to you by ガブリ。
エリコさんの石でし、こけし、やるなら今しかね。
いつかすべてが消えて、夢の中 brand new day。It's alright。空に散るペン、最後は肩並べて。
皆さんお元気でしょうか。エリコです。イエーイ。今日は第15回目のエリコの以心伝心好奇心です、ね。オープニングタイトルコールは北の国へさんでございましたありがとうございます。いいですね。なんかちょっと最近こういうねモノマネ系のタイトルコールでまだまだ募集中ですので、ね、皆さんお待ちしておりますということでね、もう11月だいぶ寒くなってきましたね。紅葉もね、色とりどり、どうですか皆さんの周りでは紅葉のシーズンでしょうか。はい、まだね関東圏は緑残ってますけれども、東北の方はね紅葉も終わりになりかけてるのではないかなと思います。あとコスモスなんかもね、あのお花のコスモスねもう、今は満開で見どころっていう、ニュースをこの間見ましたね。ロマンティックですねということで、ね、皆さんも心の紅葉、はい、楽しんでくださいということで、今日も最後まで思い切っていきましょう。
ガブリプレゼンツ、ローリング・グローブ・レコーズ、インターネット・ラディオ。
はい、今日の独り言です。今日はですね、もうだんだん朝が寒くて布団から出るのが辛くなってきた私ですけれども、皆さんはいかがでしょうか。はい、寝起きの悪い朝、そして、朝起きて鏡を見たら顔にシーツの跡がくっきりなんてね、テンション下がってしまう、そんな朝に活躍する簡単足湯技を、ご紹介したいかと思います。はい、そもそもね、顔にシーツの跡がつくというのはむくみが原因なんですね。で、これはまあホットタオルで温めて、ですぐ冷やしタオルで冷やすっていう、この温冷療法でむくみを取るのがおすすめなんですけども、意外とこれね、手間と時間がかかります。ってことで、すぐにメイクを始めたい、忙しい朝ね、スキンケアやメイクをしながら足湯で緊急対策をっていうことで、洗面器あるいはバケツなどに40度くらいのお湯を張って足をつけておきます。まあ大体ね、足が冷えるっていうと足の甲だけじゃなくて足首、ここの足首の部分をね、温めると体全体の血行が良くなるということなので、まあそれぐらいの高さまでねお湯を張りましょう。で、顔色もすっきり、シーツの後もその後ゆっくりと消えていくでしょうというまあ予想でね、はい、この時にまあお気に入りのアロマオイルなどをね数滴垂らせば、さらにアロマテラピー効果も、あって、朝からねちょっとセレブな感じのリラックス効果も、期待できますよっていうことです。で、この時にね、私、洗面器だとちょっとなんか、なんていうのかな、足がね、おぼつかないというか、足元なんか安定しないなっていうふうに思うんですけども、ここでおすすめなのがですね、前回をご紹介した株式会社スクロールさん、前武藤という会社、こちらで販売、している商品で、おすすめなのがあるんです。まあ、これはですね、バケツなんですけど、まあ、一言で言ってしまえば、タブトラックス、タブトラッグスっていう名前の、マルチバケツです。で、こちらはですね、カラーもサイズもかなり豊富に揃っております。まあ、カラーは、18種類ぐらいありますね。かなりおしゃれです。そして、サイズは L、M、S。そして、シャローっていう型がありまして、それは、比較的洗面器に近い浅い感じのバケツなんですね。で、まあこれが一番足湯には適しているかなと思うんですけども、このシャローは一つ1260円になっております。そして、まあマルチのバケツの方 L が1680円、M 1470円、S 1260円となっております。で、とにかくね、色がおしゃれで、軽くて持ち運びが楽、そして柔らかいんですね。で、このシャロー、足湯だけでなく、ペットのシャンプー、 なんかにも非常に使いやすいということで、かなり人気が高いらしいです。はい。で、まあこれはですね、バケツなのでもちろん、お掃除にも使えるし、例えばね、M サイズなんかだったら、おもちゃとかね、お母さん方、お子さんたちのおもちゃをがっぽり入れても、かなり、入るし、しかも持ち運びがこう、カバンのように取っ手がついてるので、楽なんですね。で、柔らかいので、取っ手と取っ手をこう、カバンのように、こう、密接にして運ぶことができるっていうのかな。こう、バケツだとこう、両手広げる感じじゃないですか。そうじゃなくて、片手で、形が動くので、持ち運べる。で、まあ、L サイズの場合は、なんでしょう。たっぷり入るので、衣替えのね、今のシーズンなんかには、ね、溜まった T シャツとか夏物なんかがっぽり入れて。で、これにはね、なんと蓋もついてるんですね。タブトップって言うんですけども、このタブトップ、クリア、透明なのと、ブラック、真っ黒なのね。この2種類から選べたりして、まあ中が見えたい人はクリア、見えたくない人はブラックを選べるという。しかも、中央でこれ、カタンと折ることができるので、半分だけ蓋を開閉することが可能なんですね。なので、何かと便利だと思います。はい。このタブトラックス、スペイン製の、なんていう、ゴムバケツみたいな感じでしょうか。マルチな働き者だと、確信しております。エリコの一押し商品でございます。ね、ちょっと足湯からずれてしまいましたけども、足湯、足浴。ね、これはですね、本当に女優さんとかでもね、短時間で血行促進とリラックスができるっていうことで、メイク中にね、吹っ飛ばされる方多いらしいです。はい。ね、血液の循環が良くなれば、体の目覚めもいいし、ね、顔に透明感も出てメイクのノリも変わるし、ね、メイクしながらでもいいし、まあ朝ごはん食べながらとかね、まあ時間の節約にもなるかなと思います。基本的にこの足浴の目安は10分程度で効果が出てくるらしいです。ということで、足浴&タブトラックス、いかがでしょうか？ガブリプレゼンツ、ローリング・グローブ・レコーズ、インターネット・ラディオ。何でもかんでも、ということで、今日は、紅葉を見に行こうよという、あら、はい、ということです。私はですね、まあ、ね、関東に住んでるということで、房総半島のね、養老渓谷の紅葉が楽しみです。はい、11月中旬ぐらいから色づいてくるということなので、またね、ちょっと機会を見て車で行ってみたいなと思っていますが、誰か連れてってくれる方、いらっしゃったらメールください。ということで、まあ、そんなね、紅葉のお供に、ね、やっぱりお弁当でしょうっていうことで、まあ、手作り弁当でね、ラブラブで行くのもいいんですけれども、まあ、そんな、時間のない方には、まあ、その分ね、お金がかかるかもしれませんが、ちょっと高級感漂う、今日はお弁当、ズバリ、お稲荷さん、ね、稲荷寿司の紹介をしたいかと思います。まあ、紅葉と言いながら全然稲荷寿司の話になっちゃってすいません。こちらですね。お稲荷さんのテイクアウトショップ。東京都の世田谷区にあります。四季稲荷、江戸料理、玄獣。この玄獣っていうのは源に、数字の10ですね。玄獣さんです。今年の5月にオープンしたばかりなんですけれども、非常に人気があるということで、とある雑誌でね、口コミで、仕入れた情報をちょっとここで紹介させていただきます。はい。こちらは、一口サイズのお稲荷さんに、エビ、錦糸卵、アボガドなど様々な具が乗った、このお揚げはですね、お豆腐屋さん、しかも新潟の、大豆、綾子金を、原料に、作ったお稲荷さんが非常に有名だということで、こちらのお値段がですね、ちょっとお高いかもしれませんが、稲荷9個とおかずが入って、まあ、化粧箱入り風呂敷包みで2500円となっております。はい。で、まあ、予約はね、前日の午前中までにお願いしますということなんですが、年中無休になっておりますし、朝10時から、夜8時まで、ただし、売り切れ次第営業終了ということになっておりますので、まあ、ね、予定立てたら、あとこの予算があれば、ちょっとね、お稲荷さんなんかで、色とりどり、こう、ちいちゃなね、可愛らしい、ほんと宝石箱みたいなね、お弁当を、片手に、ちょっとね、で、お出かけしてみるのはいかがでしょうかっていうことなんですが、まあ、こういうのね、女子大好きですよね。こう、ちょこっと、いろんな種類食べるみたいなね。 男子はね、がっつりね、一種類で、すぐお腹いっぱいになればいいみたいな、ところがあるかとは思うんですが、まあ、ここはちょっとね、そんな、女子に合わせてあげてください。はい。ということで、まあ、このお弁当、お稲荷さん以外にもですね、江戸風厚焼き卵。これがね、かなり大人気らしいです。ちょっとね、出汁の効いた甘辛い味付けで、冷めても美味しいらしいです。お値段1本840円、ハーフ420円となっております。はい。まあね、ホームパーティーとかこう、ちょっとした手土産に持っていくのもいいかもしれないですよね。はい。ということで、まあそんなね、心も紅葉で色づくような、はい。甘い時間をこんなお稲荷さんと一緒に過ごしてはいかがでしょうか。
揺れる時の中、悲しな涙のしずく。
聞いていただいたのはエリコの涙のしずくでした。ライブ告知です。私エリコ、まだですね、日程の方が、確定しておりませんが、新宿歌舞伎町ピンクビッグピックにて11月の中旬頃ライブ予定あります。日にちが決まり次第ブログの方にアップしていきますので、こまめにチェックよろしくお願いします。そしてサーカディアンリズム、11月の7日土曜日、同じく新宿歌舞伎町ピンクビッグピックにて20時から30分間のステージを行います。通常通りワールドビュッフェ食べ放題ということで、また盛り上がると思いますので応援よろしくお願いします。そして11月の18日水曜日、二子玉川ピンクノイズにて18時から、こちらの、イベントタイトルはスクランブルエッグピンクノイズ9周年スペシャルナインスアライブという、こちらのイベントにサーカディアンリズム参加いたします。前売り1500円、当日2000円となっております。詳しくはサーカディアンリズムのブログの方を参照してください。よろしくお願いします。
いつか見てた未来、この手につかみたい、願いが届くならここまで会いに来て。I'm
はい、今聴いていただいているのはココロコロンのパラダイスという曲です。こちらはアルバムバージョンとなっております。そうですね、こちらココロコロンのお二人はシナのグランセローズという長野の球団の公式サポーターとしても活躍しております。で、二人ともね、あの受験生ながらにも、芸能活動も両立頑張っております。この間11月の3日にですね、このシナのグランセローズのファン感謝デーがありまして、中野市民球場で、あ、ごめんなさい、中野市営球場ですね、こちらで、イベント頑張って、2ステージ歌って踊ってみんなを盛り上げたようです。はい、お疲れ様でした、ね、両立頑張ってください。みんなも、応援してあげてくださいということで、引き続きパラダイス聴いてください。完熟乙女情報、はい、ということで今日もムッシュお迎えしております。
はい、来ましたよ、来ましたよ。寒いのが嫌いです
、はい、寒かったんだって。
寒かった、長野さっき話してたけど寒かったよ
ね。今あのお聞きしていただいた、あのね、ココロコロンのこのな、何ですか、グランセローズのイベントね、むしろ行ってきてくれたんですよね。
行ってきましたね。
やっぱ長野は半端ないんですね。
すごいよね。
何度ですか？
ね、寒い時3度。
3度。
で、あったかいなって5度。もうそういう世界。
一桁ですか？しかも前半みたいな。
そうそうそうそう。
すごいですね。やっぱ長野県人、県人だって、県人は強いですね。
いや、寒さに強いね。
時期、痛い時期になりますね。
そうそうそうそう、
じゃあ。
もうすぐね。来月ぐらいになるともう痛い。だって雪も降ってたからね。
本当ですか？
もうだって山の上の方は真っ白よ。も
う、うわー、すごい。
すごかったね。
ね、
まあ当日はね、まあ、降ってないけども。
うん、あ、本当。うん、でもた、あの東京もね、だいぶ寒かったから。
なんからしいね。前の日も寒かったもんね。
うん、ねえ。
うん。
いや、だんだん冬です。
来ましたね。
来ましたよっていうか、まあ今ね、聞いていただいたこのパラダイスのね、
はい、
あのベースをね、弾いてるのは実はムッシュなんだよって。
なんかすごい唐突に。
そうやって入ろうと思ったら、なんかちょっと天気の話で。
あ、なるほど、寒いとか言い出したから、やっぱり。なるほど ね。
いや、皆さん、ムッシュ実はもう名ベーシストでございます。
とんでもございません。
は
い、
もうね、かつては、もう演歌歌手の後ろで。
山本リンダさん、お元気ですか？
はい、すごいです。あ、他には、そうそうたる名前がね、いろいろ並びますよね。
いえいえ、とんでもないです。
いやちょっとそんなムッシュ。
はい、
今日はね、うちらいつもほら、グルメだとか、まあね、婚活だとか、なんかくだらない話で私盛り上がってるんですけど、たまには音楽の話でもしてみようじゃないかと。
なるほどね。こうね、
思うんですけど、いかがでしょう。
いや、もう、と、もう。
ねえ。
そうですね。
まあ、多分ね、この番組を聞いてくださっている方々は音楽好きな方が多いかと思うんですね。はい、
ああ、でしょうね。
そうそう、なので、まあ一応うちらも音屋ですし。
音屋ですもんね。
語って、まあ、音なしにね、語るのも好きじゃないなというのがうちらね、ムッシュと私のポリシーなんですけどもね。
ノーミュージック、ノーライフっていうね。
そうそう。だから、まあ、音を流したいとこなんですが、はい、一応これインターネットラジオということでね。
なんですよ。
あの、ちょっと皆さんに参考音源みたいな形でね。お聞かせはできないんですが、ムッシュ。
まあその分ちょっとトークでね。
はい、ねえ。例えば、はい、誰が好きというか、
誰が好き、
すごい大きな、
大きな
質問ですが。
一番好きなのはビートルズですよ。
ああ、
は
い、そうですよね。
ビートルズ大好きですね。
ジョン派それとも、
ポールですね。
ポール派ですね。
ベーシストなんでね。ベーシストなんで、ポール派
です。
まあギターも弾くんですけども、
うん、
どちらかといえばやっぱりポール、マッカートニーの、
ね。ですよね。ポールとジョンのこう作曲のこう違いってなんとなく、あの、わかりますよね。なんかこう。
なんかね、うん。うん、やっぱりポールの方がね、結構ね、うん、あの、ゆるく聞こえるというか、甘く聞こえる。
メロディアスですよね。そうそうそう。そう、あの、あ、ロマンティストなのかしら、
そうそうそうそう
みたいな。
まあ、ジョンの方が直線的に
行くんで、ね。そうそうそう。なんかやっぱ、ちょっとフォーク的要素があるというのか、
メッセージも
強いんで。メッセージ色強いですよね。
で、まあ、まあね、どちらかといえば、やっぱりね、ポール・マッカートニーの方が好きなんですね。
ね、
まあ、ベースプレイもすごいんですよ。
あ、そうなんだ。
うん、
お、
やっぱりね。
ベーシストに憧られるベーシストですね。
そうですね。
はい、
アイデアがね、やっぱりすごくて。
例えば、
まあビートルズナンバーいろんな曲はあるんですけど、うん、やっぱり、うん、ポールが主導権握ってる曲って結構ベースが主導権握ってる曲ってすごい多いんで、うん、
なるほどね、うん、でも歌を歌う時もやっぱりベースラインってすごく重要というか、
あのね、面白い話があって、うん、レコーディングとかで、うん、ピッチが取りにくい時、うん、ベースの音を上げると、うん、ピッチが取りやすくなるっていうのがすごいあって、う
ん、へー、
大体の人がね絶対音感なくても相対音感っていうのを持ってるんで、そうですよね、うん、その音に対してどう動いてるかっていうのは、うん、ベースを聞くと一番分かりやすいっていう、うん、
そうですよね、
はい、
そのコード進行というか、ね、ルートが分かるってことはね、
そうです、うん、それがね一番分かる、あ、ちょっと真面目な話しました、やばいなこれ
お
やばいぞ、
いつになく真面目になってしまいました、そうなんですよ、私たち音楽の話を始めると、はい、普通に語ってしまうからね、
止まらない
止まらないしね、
やめられない止まらないですね、
カッパエビセンみたいな、カッパエビセンみたいな、はい、例えばじゃあビートルズの中で難しいと思うけど一番好きな曲って言ったら、あえて、
難しい、
ね、難しいよね、
難しい
あえてい
っぱいあるんですけど、
あえて一曲ください、
あ、難しいな
あ、これちょっと長くなりそうだな、
あの、ね、聞くと、あの、自分でパッとその曲を聞くと、うん、そのなんていうのかな、こう、あ、ビートルズ聴いてるなっていう感覚になるのが、うん、あ、サージェント・ペッパーズかな、ロンリーハーツクラブバンドっていう曲があって、あれがやっぱりあれを聴いた瞬間にやっぱビートルズ今聴いてるなっていう、
ああ、そうなんだ、
はい、
自分の中のこうスイッチが
全部ビートルズモードに変わる瞬間、る、あとはもう1枚目アルバム1曲目、うん、I saw her standing there っていう曲を聴くとビートルズのモードに入れるってい
う、ね、そうなんだ、一番最初に聴いたビートルズの曲っていうのは、
あのね、リアルタイムで聴いたのが、うん、実はね、レッド・イット・ビーなんですよ、
ああ、そうなんですか、うん、
レッド・イット・ビーのちょうどシングルが発売されて、
へえ、
その時にレコード屋に買いに行った曲があるんですが、
う
ん、
へえ、まあ、レッド・イット・ビーだったら多分誰でも知ってる曲で分かりやすいかもしれないですけど、
うん、それを買いに行った、
あれもポールの作曲でしたっけ、
ポールです
ね、
はい、まあ、その頃、まあ、その前からもビートルズはちょこちょこ聴いてたともあって、一番のガンときたのはやっぱりレッド・イット・ビーかな、
うーん、うん、そうですね、はい、まあ、あれはね、いい曲だからな、いろんな意味で、歌詞もいいし、
はい、
うん、そうかそうか、
そうなんですよ、
じゃあビートルズ以外だったら、
以外はやっぱりいろいろあるんで、ベーシストなんで、
う
ん、
そうですね、
あのベーシストからこう、うん、影響を受けるところが、うん、一時ベーシストばっかり聴いてた時期、
ああ、そうなんだ、あー、まあ、ベーシストで好きな人って言われちゃうと
難しいな難しいな、まあ、影響を受けてる人はあの結構当時ディスコとかが、ね、やってたので、あの辺のやっぱりちょっとファンキーな、
ね、
ブラック系の人たち、
はい、うん、そうなんですよね、ムッシュ、まあ、あのブリブリなベース弾くんですよね、
ブリブリ、まあ、ブリブリなんですね結構乱暴とか言われますね、
はい、いやでもね、音は丸っこいけど、ね、こうブリブリ弾くようなイメージが私はありますけどね、
あ、なるほどね、
最近聞いてないな、
最近
ムッシュ
のベース、いや、エリコさんのアルバムでも弾かせていただいてますので
いや、生で聞きたいですね、はい、
最近はね、演奏あまり生演奏っていうのはなかなかね、レコーディングばっかりなんで、
そうですよね、でもやっぱ生がいいでしょ
う、もう大好きです
なんか
なんかね、違う
話
でしまいそうなんですけど、そうではなくて
そう音楽の話ですよ皆さん、はい、
なんでやっぱりベーシストばかり聴いてた時に、うん、そのスライ&ファミリーストーンっていう
バンドがあって、はい、スライね、
まあ、そこのベーシストのライ・グラハム、
うん、うん、
人はすげえな、
そうだね、
すごいよみたいな、
すごいよね、
でもそれでもそっちの方に感化されて、そっからもブラックミュージックが結構
どっぷり、
はい、物心ついた時に聞いたのがジェームズ・ブラウンの、
あ、 JB ですか、
あれを聞かされたので、はい、やっぱりその要素はこう、
なるほど、ね、
あったのかなと、
JB はすごいですよ、もう見た目もインパクトあるけどやっぱね、プレジデントですよ大統領です、はい、そっか、 JB はドラムもかっこいいしね、ドラム、
あの
ドラ
ム、すごい、ただループしてるだけ、
そう、
同じことループしてるけどもノリがすごい、グルーブがね、
そうなんです、それがグルーブというか、ね、それがダンスミュージックなので、
そうなん
です、まあ、今の日本のミュージックシーンにちょっと欠けてる部分というか、
うん、グルーブって言われると ね厳しいよね、
そうそうそう、
まあ、そのコンピューターで制御してる音楽がほとんどなんで、
うん、そうですね、
リズムが揺れるとか、うんうんうん、そういうのがないんでね、難しいかなとは思うんですけど、うん、でもまあ生演奏すると、
うん、
結構こうあのグルーヴは出たりする、
うん、まあ、それが気持ちいいですよね、
そうですね、
はい、 そっかそっか、ねえ、ムッシュ。いや
ムッシュ意外にもね、ベーシストだったりね、ギターも弾いたりね。
そうそう、私のアルバムでも実はね、ギターを弾いてくれてたりするんですよね。さあ、どの曲でしょう、
ね、どの曲なんでしょうね。
そう、はい、じゃあ、クイズ形式で当たった方には、はい、じゃあ、ムッシュから。
はい、熱い抱擁をプレゼント。
いいな、熱い抱擁っていいですね、はい、なんかこう、
もうどこまででも行きますよ、
ハグ、
あ、もうハグしに行きます、
はい、ねえ、そっか、まあ音楽、どうです、じゃあ、ほかに何だろうな、みんなが今、最近の音楽って聞きます？
あのね、最近の音楽ってね、なんかやっぱり、年のせいかついていけない部分があって。古いのばっかり、古いのばっかり聞くね。
ああ、でも私も最近新しいのより、なんかもう一回聞き直す系が多いかな。
なんで
若い時というか、学生の時に聞いてた音をもう一回聞いて。
だから iPod なんかに入れてる曲も、やっぱり古いのが多いから、やっぱりそのあたり、一番だから影響を受けたところ、影響を受けたところの年代がやっぱり一番多いかな。
何年代ですか、それは。
70年、60年代、70年代。
いいですね、
まあ、リアルタイムに来てるんで、一番いい時
ですね。
まあ、ロックあり、はい、ね、ファンクミュージックあり、歌謡曲あり、ね、
なるほどね、
まあ、いろいろ聞かせていただいて、
そっかそっか、はい、いや私もまあ、リアルタイムには聞けなかったけど、60年代、70年代は好きですね。
あ、
80年代も、まあ、文化としてはね、はいはいはい、やっぱかなり弾けててありだなとは思うんですけど、はいはいはい、今もね、ファッションだとね、結構80年代来てますけど。
あ、80年代ね。80年代が悪いってわけじゃなくて、うん、80年代もいいんですけど、90年代になるとコロッと変わるんで、なんか90年代ぐらいが境かな。
そうだね。うん。まあ、90年から今の、傾向が見えてきたかなっていうところ。
大体、ニューウェーブあたりがこうちょこちょこで出してぐらいからちょっと今の感じっていう片鱗が見えてたので、
なるほど、いやまあボーカリストとしたら、まあ、
やっぱりいろんなアーティストから影響を受けてるとは思うんですが、
たくさんいすぎてね、でも基本的にやっぱね声、歌がうまいとか技術的にどうのこうのとかっていうより声の質が自分が好きとか聞いてて気持ちいいっていう人の歌を聞きちゃい、聞きたくなりますね。
なるほど。ちなみに
シャーデ
ーシャーデーシャーデーね、かっこいいです、
かっこいいね、あと全然違うけどアラニス・モリセットとかね、
アラニス・モリセット久しぶりにちょっと聞きました
ね、え、私も昨日たまたま久しぶりに YouTube で見て、
ああ
やっぱ改めてちょっと、あ、彼女いいなっていう、非常に本能的、ちょっとシャーデーとはまたね、
はいはい、
対照的な感じですけど、はい、まあ、昔の人たちもよく聞きますけどね、まあ、プリンス
も大好
きだし、プリンス、
ね、
はい、変態好きなのってよく言われるけど、
パープルレイン、
はい、変態好きです、
はい、プリンスですよ、このだからプリンスの、バックで今ベースを弾いてるのがラリー・グラ
ム、ああそっかそっか、はい、そっかそっか、ペイズリーパークに住んでるのかしら、
あ、そう、それまでは、だからプリンスがスライとかが好きなんで、
うんうんうん、
でそこで、まあ、ベースを弾いてた人、という
ニューパワージェネレーションですね、
そうです、
はい、
それでなんか ね使って、
私プリンスの奥さんも好きなんですよ、マイテっていうんですけど、ちょっと踊り手なんですけどね、
ほうほうほうほう、
なかなかエキゾチックな感じで、
そういうの、
でもプリンス息子がね多分生まれてると思うんですけども、ずいぶん前ですけど、どんな息子なんだろうと思って、
まあ、とりあえずあの感じになるのかなみたいな。
あれはちょっといじめられますよね、普通の生活してたらね。
プリンス自体がちょっと変わってるっちゃ変わってるんで、
はい、もう個性強すぎですから。
違う次元の人みたいな感じがするんで。
ね、
そ
う、シャウトがね、いやらしくない人が好きですね。シャウトがこうきつくないっていうのかな、プリンスのシャウト好きですね。
なるほどね。
はい、
プリンスね、プリンスはそんなには深く。ハマってないんですけど、まあこうダンと出てきた時の曲は結構、
ね、
はい、聞いてます。
はい。ね、ということで、まあ、なんだかんだ。
ちょっとね、こういう話しだすといつまでも止まらないんで。
そう、まともに話をしてしまって。
そうなんですよ。面白みが全くない。
リスナーの皆さん、ちょっと今、ね、退屈してたらごめんなさい。
今回ごめんなさいね。ちょっとね、皆さん、聞いて、共感してくれる方はいいんですけども、
そ
うじゃない方はちょっと退屈かなとは思うんで、ね、またこう、機会があればこういう話をね、
ね、
したいなと思ってるんですけども。
逆に、エリコとムッシュに、 これを聞けと、ね、いうアーティストがいたら、まあ、あの投稿メールしてもらってね。
全然
で、うちらで聞いてその感想をね、あのここでまたちょっと一言ね、述べさせていただくっていうコーナーもいいかもしれないですね。
そういうのやりましょう。ぜひとも、ね、まあおすすめのこの曲とか、
そうそう
このアーティスト聞けよお前ら、ね、みたいなのがあったらもう全、ね、もうぜひぜひ。
そう、一応私も時々気がついた時にあのブログでおすすめの洋楽アーティストのね、あの音というか画像付き YouTube のね URL をあの貼り付けてるんで、そんなのもねチェックしてみてください。
はい、お願いします。はい、
エリコの1分間レシピ。ということで、今日は生姜ご飯のご紹介です。はい。まあ、新米の季節、そして冷蔵庫に余らせがちな、生姜を使って、しかもですね、なんとなんと隠し味は、マギーブイヨンでございます。はい。皆さん、ね、あります？お家にマギーブイヨン。マギーちゃん。マギーちゃん。はい。これが、今日はないと、ちょっと作れないので、マギーブイヨンない方はまず買ってください。はい、お米は洗って水気を切っておきます。生姜は、千切りにしておきます。まあ、大体、分量なんですけども、まあ、6人分、これはね冷えても美味しいので思い切って、お米3カップ分炊いちゃいましょう。そうすると生姜は 30g 必要になってきます。はい、30g 分千切りにしておきます。お鍋に、まあ、これはもちろん炊飯器で結構です。お水、これは、まあ、3カッププラス、まあ、ちょっと多めにお水を入れときます。で、お酒は大さじ1杯。で、刻んだマギーブイヨン。まあ、マギーブイヨン硬いのでね、刻むにはちょっと、辛いって時はビニール袋に入れて、で、フライパンの、底でちょっと軽く、こう、なんていうのかな、押し潰すみたいな感覚だと意外とスルルッと、粉々になります。あるいは電子レンジで、ちょっとお水をね、くぐらせといて、軽く、もう10秒、20秒ぐらい、チンすると、ちょっと柔らかくなるので、そこの後に、潰すっていうのも手です。はい。で、これらを混ぜ合わせて、普通に、いつもの通りにご飯を炊き上げます。で、出来上がりでございます。はい。まあ、お好みでね、もう一回、生姜のね、千切りを上に乗せてもいいし、しらすとかね、あるいは、なんだろう、野沢菜とか、もう明太子とか。あと、彩りとして、栄養バランスもいいということで、枝豆を一緒にこう、かき混ぜて、入れる方もいるそうです。はい。ね、これはまあ、体も温まります。調子の悪い時にも、ね、胃腸の調子の悪い時にも最高です。ということで、どうでしょう。今夜あたりちょっとご飯炊いて、翌朝残ったらそれを朝ご飯にして、ちゃんとね、元気に、またお仕事頑張ってください。はい、皆さん、エリコの維新伝心好奇心第15回目いかがでしたでしょうか。ね、秋ということで食欲旺盛かと思います。皆さん、ちょっと太っちゃったなんていう方いらっしゃいませんか。はい、そんな方にですね、なんと片足 1.2 キロの重い靴で脂肪燃焼という、ニュースをお知らせしたいかと思います。はい、まあ、スポーツの秋とは言ってもね、なかなかビジネスマンや OL の方、平日ジムに通う時間を確保するのは難しいかと思います。そんな方に通勤や帰宅の時間を有効的に活用していただくためにということで、この度大阪のビーウェルという会社が、発売したマッスルトレーナーという、まあ、ビジネスシューズを、今日はね紹介したいと思うんですけども、まあ、ごめんなさい、 OL さんはちょっとこれ履けないかな普通に男の靴なんでね。はい、これは靴底に金属の粒を練り込んだゴムが敷かれており、片足 1.2 キロの重さがあるということで、普段と同じように歩くだけで、約そうですね、30分のウォーキングで300キロカロリーを消費できるっていうんですから、相当効率的な脂肪燃焼をね、促進するかと思われます。はい、まあ、一駅歩くだけっていう、まあ、一駅族って言われる方もね、最近は増えているそうです。 わざわざね自分の最寄りの駅の一つ一個前で降りて歩いて帰るって方ですよね、まあ、そんな方にはどうせならねこういう靴を履いて、まあ、ちょっと食べ過ぎたねあのものをね削ぎ落としてもらいたいかなと思います。そういえばこの間春菜愛さんねタレントの、マイナス15キロで見事、10月31日にタイで開催された世界のなんかニューハーフの、世界一を争うコンテストで見事優勝したそうでおめでとうございます、ね、日本のニューハーフを代表する、まあね、タレントさんということでなんとなく嬉しかったりしますけど、マイナス15キロって相当ですよね。いやーすごいです。まあ、でもね、皆さん中高年の方々特に、急激なスポーツ、ね、ご注意くださいという警告が出ております。というのも10月は、その運動中に怪我をして救急車で運び込まれる患者さんの数が過去最多だったらしいんです、ね、もう怪我したら運動できなくなっちゃうので、まあ、本末転倒になってしまいますのでね、まあ、適度にゆっくりゆっくり始めてくださいね、まあ、そういう方にも、こういうマッスルトレーナーの、靴を履いてウォーキングしてもらうっていうのもいいかなと思います。はい、ということで、またね美味しいネタ面白いネタ何でもかんでもお待ちしておりますので、投稿メール、私の、ブログあるいはローリンググローブレコーズの、この維新電信好奇心のホームページにも貼り付いておりますね。よろしくお願いしますね。ということで次回は11月15日日曜日にお会いしましょう。お相手はエリコでした。
Program brought to you.